ああ はい、また落ちました。ちょっと意味がわからない。ですね、何の前触れもなく出るのと、でもな、まあ確かにさっき出たのと同じ、そのなんだろう、エラーというのは出るけど、まあ何でエラーっていうのは特に書いてなくて、まあエラーと出るんですが今途中までっていうか、もうちょっとで終わるとこだったからな。読み終えて落ちるんだったらあれだけど、読み終えてないで落ちた。はい、読み終えてないで落ちましたね。もう一回やりますけど、でも次落ちたらちょっと意味わかんないけど、パソコン自体を再起動した方がいいかもしれないな。いきなりピロンってその、エラー音がこう読んでる時に なったからびっくりしましたけど、自分もでエラーって出たから、ああと思ったけどでも前触れ何もないんだよな、突然落ちるんだよな。しかも何にも別にしてないしな。新たにページを開くだとか何かを起動するだとかそういったのしてないで突然落ちたからな、さっきもな。まあ、もう一回やってダメだったらやめようで、せっかくなんでジータレス読み、469、おっちゃんの朗読は怪談じゃなく誰かの個人情報を漏らしてんじゃないのと感じることがあるんやけど、だとしたらそれは知的にネットいじめ嫌がらせにも該当するんじゃないと。誰かの個人情報を漏らしてんじゃないの、誰かの個人情報その陸物で誰かの個人情報、あ、まあそのなんだ、あのあれかな、そのなんか自研中とか、なんかこの前読んだやつとかもそういうことっていうことになるのかな。まあでも別に個人情報何も出てないけど、でも分かる人には分かるっていう感覚なのかな、ちょっと分かんないけど、知的にネットいじめ嫌がらせ、はあ、それだと自分そのなんだ陸に上がってるそういうのは読んじゃダメってことになるんだよな。でも書いてるからな、その人なネットになっていうのもあるけどな、まあ、それを自分がまた読むっていうのはダメでしょうってことなのかな。で470、恋峠、これ読めませんでしたね。で、名原町、地名難しいわと、いきなり出てきて、いきなりあれでしたけど、はい。で、471ギャー切れた後で472また落ちたなと、何かたたりがあるのかいなと、単純に多分なんかパソコンの調子が悪いのかもしれないですけどね、でも今までない落ち方してるからなんかあるかもしれないですね。で473切れた、474、落ちた。で476切れた、切れましたよと。で477再起動してくるのかなと。で戻ってきた。470お帰りと。479は戻ったみたいと。480、おお復帰したか、またまた改めてお茶コンボンバーと。で481、よかった、つながったと。イヤホンつないだ途端聞こえなくなったので、なんか壊れたのかとビビったと。で482、 PC 再起動の方が安心かもねと、かもしれないね。483、 PC つけっぱなしだといろいろメモリー溜まるからねと、再起動すると治るかもねと。でもなあ、 PC つけっぱでも今までないしねで414、でも書いてあるものそのまま読んでるだけだしなと。まあそうなんですけどね、おっちゃんが何かをバラしてるわけじゃないしと、てかバラすっていうのが意味わかんないですからね、その方は知りませんしね、自分で、知りませんし、で485、469はニュニュニュと、気にしないでと、はい。で 早速いきます。また落ちたらすいません。とりあえず別にあのわざと落ちてるわけじゃないんですけど、落とそうと思ってるわけじゃなく、自分もと読みたいんですけど、特に今のなんてもう最後の最後のちょっと手前で落ちたんで、ちょっと自分もあの正直イラッとしましたけど、ね、え症状炎という話です。もう一回読み直し、地名が分からなくなっちゃった。地名、小井峠魚切ダムでいいのかな、ナバラ橋、はい。じゃあ症状炎という話です。落ちたらすいません、とりあえずやります。今は亡き広島の有名心霊スポット症状炎で俺が10代の頃を体験した話を。症状炎ってのは使われなくなって廃墟になった女子刑務所の名前で、10年以上前は広島では有名な心霊スポットだった。当時免許取り立てで車に乗るのが楽しくて仕方ない若者は夜な夜な心霊スポットを巡るわけ。小井峠だとか魚切ダムだとか名原橋だとかいろいろ行った。その中でもとりわけ症状炎は車から降りて廃屋の並ぶ広い敷地を回ることになるので雰囲気があった。その日は結構大所帯だったんだよ。男3人女3人、連れのお父ちゃんのワンボックスカーに乗って、症状炎ではいじめ殺された女受刑者の霊が出るんだとか作り話で女の子を怖がらせていた。狭い道を少し上がって園に着くとね、入り口前にもう車が止まってるんだよ。セダンが1台。ここに車止めて他に行くとこなんてないから先客ありってことだ。ああ雰囲気ねえなとか思いつつ、前に止めてる車が出られるようにあぜ道にまたがるように車を止めて園に入った。いつもは渡り廊下なんかと交差するメインの通りをまっすぐ行って奥で引き返してくるんだけど、先客と鉢合わせたくなかったからちょっと脇道にそれて建物の裏を通る感じで回ろうってなったんだ。裏って言っても裏道なんかがあるわけじゃないから、ちょっと山に入る感じになったり建物に窓から侵入したりと、これはこれで新鮮だなと思ったんだけど、女の子はちょっと引き気味になってた。やっぱり通りを行こうかってことになって、その時入ってた建物から窓じゃなくて正面玄関から出ようとしてたんだよ。そしたらそこでぱったりと先客と出くわしたんだ。急だったから心臓飛び出しそうになったよ。6人全員悲鳴上げて、その後安堵の笑いが起こった。相手は 4,5 人だったかな。女の子が2人ほどいた気がする。みんなびっくりした、ビビらせんとってやなんて笑ってたんだけど、それがだんだん引いていく。相手が全くノーリアクションなんだよ。うんともすんとも言わず無言で俺たちとすれ違って奥に向かっていくんだ。俺たちは外に出て固まってひそひそ話してた。何あれ怖いんじゃけどなんて言いながら、その建物からそいつらが出てくるのを遠目に見てたんだよね。連中は建物から出てきて園の奥の方に向かっていった。しばらくの沈黙の後、どうする、気味悪いからもう帰るなんて話してた。女の子が一人すごく怖がって、いやいや言ってたけど怖がりに来てるわけだし、奥までは行って帰ってこようって話になったんだ。結局それから奥まで行って入り口に引き返してくるまで連中とは出会わなかった。会わんかったねなんて言いながら外に出ると、連中が入り口前に止まってたセダンの周りにいるんだよ。うわもう外におるじゃんか、帰るんかのっていうか、あいつら何しよるん。4人がそれぞれ車のドアの前に立ってるんだけど、 車に乗るそぶりも見せず喋ってるわけでもなく、ただこっち見ながら突っ立ってる。自分たちの車に戻るのにそいつらの横を通ってかなきゃなんないんだけど、その間もずっと俺たちを見つめてるんだ。ムカつく感じもしたけど、ガンつけられてるって感じでもないなぁと不穏な空気にプレッシャーを感じてたら、それに耐えかねたように仲間の一人が、お前ら何見とんやと声を荒げた。急だったんでみんなビクッとなったんだけど、相手は全くひるむ様子もなくじっと俺らを見つめてる。マジで気味が悪くなって、もう行こ行こってそいつをなだめて車に乗り込んだ。車出してからもそいつらずっとこっちを見てるんだよ。みんな、何あれキモい、ムカつくわとかブーたれてた。二芝居飛ばしながらひとしきり気味悪いだのなんだの文句言い終えて、でも一人可愛い子おったよねなんて話になった。お前よう見とるの、どれよ。髪短い子。そんなんおった。おったよ。趣味悪。運転手が、つうか女おったかと言って、それひどくないと笑いが起こった。ちゃんと見てなかったな。つうか女の子とかおるじゃんけ、そんな話すんなやなんて思っていると話は変わり、つうかあいつらどうやって帰るん。どうやってって車じゃろ。あれに全員乗るんじゃ。トランクにも乗せるんじゃない。え、何、どういうこと。いや、あれ1台じゃ乗らんじゃんか。あれ5人乗りよね。あれ、そんなに人数いたっけか。見落としてたかなと思ったんだけど、4人じゃなかった。いやいや、7、8人おったじゃろ。マジ、どこで。車んとこおった。おったじゃんか、車の周り。俺もそこで反論した。車の周り4人しか見てないで、車の周りってどこよ。いや、車の周りよ、車の。話を合わせていた女の子にも振る。見た。うん、うちも7、8人ぐらいだったと思ったけど、あれ、うち4人だと思っとった。うちも4人しか見てないよ、ドアのとこに1人ずつ。そうよね、俺もそう。車内が静まり返った。いやいや、8人はおらんかったかもじゃけど、4人はないで。いや、じゃけどどこおったんよ。車の周りに4人しかおらんかったって。ちょっと言い合いっぽくなったところに運転手が暗い口調で、俺2人しか見てないわ。結局食い違いの答えが出なくて背筋の寒い思いをした。それから女の子をみんな送って男3人になったんだけど、やっぱ釈然としないってんで、もう一度園に行こうってことになったんだよ。もう少女園からはだいぶ離れたけど、夜中の空いてる道を飛ばして園に戻ったんだ。時間もだいぶ経ってたから、正直もういないと思ってたんだけどね。園に続く道に入って園の入り口が見えるようになる角を曲がった瞬間、運転手が急ブレーキを踏んだ。まだおるわ。嘘、マジ。見ると車の周りに何人か、4人いる。4人じゃろ。誰も返事をしない。1、2、3、4人よね。お前どこ見よる。みんな黙ってしまった。それよりこいつら一体何をしてるんだ。急に恐ろしくなったのは俺だけじゃなかったようで、運転手はおもむろにバックを始めた。みんな黙ってたよ。もうそれから何人だったとか言わなかった。 それから1年くらい経って別の連れと少女園に行くことがあったんだ。すっごく行きたくなかったんだけど、怖いなんて言ったらヘタレと思われそうで言えなかった。園の入り口が見えた瞬間、それまでに感じたことのない悪感を感じたよ。あの時と同じ車が止まってるんだ。最初は似てるだけかなと思ったけど、近くで見てもやっぱりあの時の車なんだよ。あの時から動かさずずっとそこにあるって感じで、車は埃だらけで周りの草もボーボーで、すげえ動悸がしてなんかえずいちゃったりしてね。もしこれで連中に会ったら心臓がマジで止まると思ったから、正直に言ってその日は園に入らずに済んだんだ。あれからしばらくして少女園は夜中に若者が来て騒がしいって地元の苦情で取り壊された。その話を聞いた時はすごくほっとしたよ。心の片隅にいつも引っかかってた。少女園の前に車がある限り、いつかどこかで連中にばったり会うような気がしててね。1997年前後で、白い少し型の古いカローラだったか。あれがいつまであったのかなと気になる気もするけど、やっぱり知らないでいいやって。以上、少女園っていう題名の話でございました。落ちなかった、落ちなかった、よかった、はい、よかった、落ちなかった。とりあえず少女園読めた。で、次行く前にジーダレス読み、486、はい、わかりました。で、487、お茶お帰りなさいと。久々に生聞けて嬉しいですと。はい、久々にやりましたんでね、自分自身も。はい、まあおっちゃんじゃないですけど。はい、で少女園読みました。で、次がですね、これシリーズものですかね。これもちょっといつリクもらったか忘れましたが、これもレッスンに書いてあったんだけどな、ちょっと忘れましたけど、お気に入りに入ってて読んでないなと思ったから、ハライヤばあちゃんっていうシリーズもの、うん、ハライヤばあちゃんシリーズなるものがあるらしく、それをリクされたのでそれを読むと、はい、いう感じですね。いきたいと思います。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15はありますね。で、それの一番最初、最初というか一応そこのページの上から読んでいきたいと思いますが、185体の、これなんて言うんだろう、つく霊って書いてなんて読むんですかね、これ霊がつく、つく霊って、これ何て読むんだ、氷霊でいいのかな、氷霊ですね。185体の氷霊の話っていう、題名の、やつからいきたいと思います。8027C、 うちのばあちゃんは金取って祈祷とかする人ではないから、そんな大勢がついた人は見たことないそうだ。ただ聞いた話であれば、185体の何かに取り憑かれた男がいたそうだ。803番 7C 185、 何かってばあちゃん教えてくんないの、そんなにやばいの、その185はかなり気になる。そんなに疲れてよく死ななかった。8047C、 何かってのはなんだかよくわからない不定形なものなのかな、すごい肩が重くなってそうだな。 8057C、 でも 2,3 体ついたら引き寄せるっていうよね、ネズミ残敷に増えるもんなのかも。 806802番、 ばあちゃんは詳しく語ってくれなかった。ちなみにその男は5人のお払い屋が1人37体ずつ閉じ込めて対処したらしい。ばあちゃん曰く、わしに任せてくれれば一発じゃったのに。807 7C、 ばあちゃんパネー。 808 7C、 だいたい何をすればそんなにくっついてくるんだ。ネズミ残七に増えるって言っても、そんなこと言ったらみんな、世の中みんな185体くっついちまうぜ。 809 7C、 ばあちゃん、俺のヒーヒーばあちゃんくらいに守護霊が白蛇のオロチダイジャーだったらしい。そんでそのヒーヒーばあちゃんがお払い屋だったらしい。なのにどうして俺にはゼロ感なんだよ。 817C、 体質なのかな。 811802番、 808番に対して、何でも肝試しと称して遊んでいたら当たりを引いてしまったんだとか。ばあちゃんから肝試しはするなっていう教訓を教えるために語られたお話だったからな。有名ではないスポットでもそういう危険すぎる場所はあるってこと。有名なところはむしろ心配いらん、生きて帰ってきた者がいるのじゃからと。せっかくだから別の話もしようか。 813-7C、 気になる。それはばあちゃんの話か、それとも実体験。 814-802番、残念ながら自分はゼロ感、よってばあちゃんのお話しかないよん。で、竜神をぶん殴った話か、悪魔をいじめた話か、カッパと賭けをした話、面白いのはこれくらいだな。 815-7C、 やっぱばあちゃんにそんな人がいても霊感はなくなっていくんだ、俺も欲しい霊感。 816-810番、812音で814の悪魔の話が気になるぞ。で、 817-7C、 俺は竜神って何って思った。で、 821-802-817 に対して、そのまま竜の神様、竜神よりは格下らしい。竜神の竜の字が、難しい竜の神よりは、簡単な竜、立つに、こう下に田んぼの田からにょろって出た竜ってよりは格下、格下のやつらしい。それはあまり連列はよろしくないから話はまた後で。以上、185体の氷霊の話っていう題名の話でございました。で、次はジータレス読み、488、こんばんは。生で聞いて録音で聞いてやっと夜行動機関の良さが分かりましたと。はい、まあ夜行動機関面白かったんで、普通に読んでもあれだと思うんですけど、まあ聞いていただいて、はい、あざす。で、489、うんにゃらかんにゃら、はい。で、なんか書いてあるんですけど、喧嘩するっていうのがよくわかんないですけど、喧嘩するつもりは ございませんが、はい。で、490、風呂入ってたらおっちゃん来てた、やったやっと生で聞けると、あざす、はい、おっちゃんじゃないですけど。で、次、悪魔をいじめた話っていう題名の話。悪魔をいじめた話いきましょう。818-802、 じゃあまず悪魔のお話から。近所の子供がコックリさんやって悪魔を呼び出してしまった。6歳の子供だったらしいが、人類に今まで起きた最悪の元凶は我なりと、とても低い声で世界恐慌とかスペイン風邪とかの話を事細かく語り出したそうだ。そこでうちのばあちゃんにお呼びがかかった。ばあちゃんは線香と苦い薬草、人体には無害を数種類持っていった。そして本当に悪魔ならこの薬が飲めるはずだと言って、いくつかの薬草を子供に飲ませ、嫌がった数種類だけを混ぜてすりつぶし、 本当の悪魔ならこれくらい飲める。わしが前に会った悪魔は飲んだ。これを飲まないとキリストに勝てないとか適当に言って飲ませて、その子供が吐くまで続けた。あとは線香の煙を使って悪魔の姿、大蛇だったそうだが、を作ればこっちのもの。殴るわ蹴るわで痛めつけて悪魔が音を上げると、家にあった3つの瓶を出して、これ以上殴られたくなければ3つに分かれてこの瓶に入れと言った。いくら悪魔でもそれは無理なんだい。泣いて許しを請う悪魔にばあちゃんは、自分の3つの名前を答えること、金輪際、人間に取り付かないこと、自分の、命令には従うことを条件として出した。結果悪魔は3つの名前をばらしてその条件を飲んだ。ばあちゃんは、よし、じゃあまずは3つに分かれてこの瓶に入ってもらおうと、またしても無理難題を言い、悪魔がそれはできないと言っても約束だからと、その体をナタで切り刻み、3つの瓶にそれぞれ入れて蓋をしてお札をペタリ。あとは名前を周りのみんなにばらして力を失わせて放置。うん、あんま面白くないね。自分が聞いた時は大爆笑だったんだが。819、7C。それ本当かよ。だとしたら何人もの命がそのばあちゃんに救われたってことだろ。すごくねえか。821、802番。819に対して、まあ悪魔は苔脅しで嘘を吐くらしいし、こっくりさんで呼び出されたのだからそんな高級悪魔でもないかも。名前も旅人に嘘を教える者、詐欺師の守護者、あらゆる獣に嫉妬される蛇と、どことなく小物衆ガガガ。825、7C。面白え。なんだか強いんだか弱いんだかわからん悪魔だな。それにしてもこっくりさん出てくるもんなんだね。ばあちゃんも悪魔相手に殴る蹴る難癖つけて切り刻むとはね。すげえ機転の利くばあちゃんだったんだろうね。竜とカッパの話も楽しみにしてるよ。823、7C。ちょっとその悪魔が可愛いと思った。で、827、7C。小悪魔ってやつか。可愛いな。824、7C。思ったんだけど、和名にするなら小物臭いだけで、英名とかだったらかっけんじゃねえかな。826、7C、824、それだ。でも英名でかっこいいというのもあれだな。スペイン風邪とか語り出す6歳児も怖いが面白そうだよね。そのままでもよかったんじゃね。で、 Google で翻訳、 Google 翻訳で訳してみた。旅人ニュースを教える者、フーテルアライトゥーザトラベラー、詐欺師の守護者、ガーディオンオブ、スカマーズ、うん、スチャーマーズ、わかんねえ。で、あらゆる獣に嫉妬されるヘビ、スネークス、なんだっけ、やべ、ど忘れした。オブエブリビースト、なんだっけ、やべ、出てこない。はい、で、829、7C。英語にすると雰囲気変わるな。837C。武士語変換文字路を訳してみた。文字路を訳してみた、旅人ニュースを教える者、これなんだこれ、流浪やからにホラーおぼを教える者、詐欺師の守護者、おこわしが守護者、あらゆる獣に嫉妬される蛇、あらゆる獣に嫉妬されるでござる蛇で、832、7C。あらゆる獣に嫉妬される蛇で世界が嫉妬する紙を思い出して吹いた。で、832、何それ。で、834、832、お前の発想力に俺が吹いた。で、835、7C。 何なんだよ、834だけ吹くなよ、俺にも吹かせろよ。で、836、7C。 833、ようこそ日本へ、世界が嫉妬する神へ、アジエンス。で、837、7C。 ああ、あれか、思い出した。で、874、7C。 お前らよく821見て笑えるな。嫉妬は7つの大罪の一つだぞ。それに砂漠を旅する者に嘘と詐欺を教える者も、あらゆる地に足をつける者、獣が嫉妬する者も、全部リヴァイアさんのことだぞ、おい。で、875、7C。 俺あんまそういうこと詳しくないんだけど、リヴァイアさんってそんなに強いの。で、876、7C。 僕には友達のイフリート君がいるから平気さ。で、877、7C。 文献によってばらつきはあるが、基本的に悪魔内ではトップ7、悪魔の水軍総督とも言われている。神以外に倒すことはできないとされている。詳しくはググってくれ。 で878-7C、おいそれ本当かよ、じゃああのばあちゃんすっげえ強いじゃん。で879-7C、さすがにこの名前はネタだろうと思ったんだけど、もしくは微妙に細かいところで名前が違っている小物だったとか。で880が、顔文字で881リヴァイアサソとかで883-7C、リヴァイアさんは本当はリヴァイアって名前で継承つけてリヴァイアさんになったんだよ、これ豆な。で 884-7C 地位覚えた。で 885-7C リヴァイア三角形で 886-7C レビアタンも実はレビアって名前で略で 887-7C 波のもののけが行為のものの名を語るのはよくあるような気がしないでもない。おばあ様のお力をバカにしているわけではないので念のため。で 897C だよな、だいたい高位の悪魔を呼ぶにはそれなりの代償が必要なわけで、それなりの準備も必要。ガキが遊び半分でやってる低レベルの高齢術であるコックリさん程度じゃ呼べない。もしそれが本物のリヴァイアさんなら人一人取り憑かれたくらいじゃ進まないよ。生贄がもっと必要になる。ただ私もおばあ様をバカにしてるわけではないからな、十分強いと思うよ。888-7C、 だいたい外国の悪魔とかが日本に来るの、来るならどうやって来るんだろう。で 889-7C、 人間みたいに 海隔ててりゃ来ないとかいうわけじゃないだろう。日本のバツバツと外国の〇〇は逸話がほぼ同じ、矢印、元は同一の話だったみたい、矢印、名は違うが同じ存在ってのもあるしね。で 891-7C、 知ってるか、日本神話じゃ邪神退治する人間なんて5万といるんだぜ。もし899みたいにリヴァイアさんが実は日本神話に出てくる別の神様だとすれば、人が払える可能性があるってことなんだ。だから正直な話、そのばあちゃんが払えたってのもあながち嘘ではないかもしれないんだ。で 894-7C、 最近は悪魔も神様も暇なのが多いんじゃねえの。で 996-7C、亀田がリヴァイアさんって元は別な神話の竜神だったそうだよ。キリスト教に取り込まれて落とされた時に名前と姿を別々にされて原型を失ったらしい。ちなみにリヴァイアさんは姿の方。以上、悪魔をいじめた話っていう題名の話でございました。で、ジダレス読み、491、じゃあこの時間にやってるとは思ってなかったから油断してた。ダンディーで紳士なおっちゃんワンバンコと、まあダンディーでも紳士でもないんですけども、とりあえずあざす。で492、地位覚えた、チョビッツ懐かしいなと。あ、まあチョビッツ懐かしいな、うん、で493、元気そうですねと。元気そうですねまあ元気じゃなかったらやらないって話なんですけど、はい、元気そうですねって言うのもちょっと面白い、ある意味ちょっと面白いですけどね、配信やる以上は やってる時はまあ元気っていうか、うん、普通にできる体調ってことなんですけど、はい、今日は無理だなと思ったらやってますんで、で、今日途中で落ちちゃったりしたんで、もうちょっとなんか気分的にはちょっと少し落ち気味なんですけど、はい、で次竜神をぶん殴った話。839-802、竜神の話。とある金持ちの娘が竜神に取り憑かれた。その金持ちが沼を埋め立てたのが原因らしい。その金持ちは霊能者に頼むのは金がかさむからとばあちゃんに頼んだ。正直自業自得だろうと思ったらしいが、娘がかわいそうだと思ったばあちゃんは了承。さて行ってみると竜神がふんぞり返ってる。最初はばあちゃんも下手に出てお帰りくださいとお願いしてたが、祠を建てろ神社を建てろと言ってきたので無事切れた。掃除用具の畑で娘さんから竜神を払い出すと、線香の煙で姿を作ってその顔に一発拳を叩き込んだ。 若い頃素手で野犬の群れを返り討ちにしたこともあるばあちゃんの一撃を食らい、竜神は面食らった。超四国でね、これ以上なんだかなんだりかんだり言うんであれば天竜様をお呼びして言いつけんぞ。竜神はそそくさとそのうちの縁の下に隠れた。ばあさんは家の者にはまた何かあったら天竜様をお呼びすると言えばいいと教えて帰ってきた。ちなみに天竜様なんてお呼びできるのと聞いたら、弘法大師様ができたんじゃからわしにもできるはずとのこと。847し、ばあちゃんマジパネで、841839に対してばあちゃん無双すぎる、カッパ話ワークテカで、8427しばあちゃんすげえそれ実話かよで、8437しすっげえてかダブルすげえ、まるでリアル夏目友人帳、いやそれ以上だな。やだ587し天竜様ってどんな竜なんでしょうかで、597し、それに対して竜神の総元締めみたいな感じだそうです。とりあえず平社員に社長に言いつけるぞって脅した感じです。で6058です。お答えいただきありがとうございます。竜神にもいろいろあるんですね。で8957し、なんで100年くらい前はいろんな霊体験の話があったのに今はあんまりないんだろう、やっぱ霊とかみんな信じないからかな。で8967し、最近の幽霊妖怪化け物の類は都会の人間の業の深さに恐れをなして人里離れた山奥に引きこもったらしいよ。8977し、へえ、じゃあ山奥行けば会えるのか。以上、竜神をぶん殴った話っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み、494、明日月曜だからないだろうなと油断してたわと、うん、まあ土日にあるパターンを基本としてたんでまあ別にあれですけど、で495、ずっとお休みしてたみたいだからと、まあお休みというか、うん、やってなかったですけどね、ちょっと仕事が結構バタバタしてまして、はい。で、496、やっぱりいい声ですね、今日聞けてラッキーと、はい、あざす、ありがたいお話で。で497、静かになったぞいと、あれ音切れた、音は切れてないっぽいけどね、で次、4話目、カッパと賭けをした話。3つ目のカッパのお話。ばあちゃんがまだ若かりし頃、20代のお話。ばあちゃん曰く、カッパには赤カッパ、青カッパ、黒カッパの3種類がいるそうだ。赤カッパは顔が赤く人前に姿を現さない。青カッパは一般的なカッパで人を溺死させることもあるが友好的な連中。そして黒カッパは頭でっかちで甲羅がなく人を好んで食べてしまうそうな。その黒カッパがばあちゃんの地元で暴れていた。地元の自警団も手を焼くありさまで、業を煮やしたばあちゃんが一人カッパの住処の池へ向かった。カッパはよく相撲を仕掛けてくるが、黒カッパにはお辞儀をさせてはいけないらしい。黒カッパは妖術に長け、その皿に人を乗せるという術を使うらしい。なのでばあちゃんはカッパに対して石が水に浮くか沈むかという賭けを持ちかけた。カッパは浮く方にかけ、沈んだらばあちゃんの言うことを聞くこと、浮いたらばあちゃんの命を奪うとした。黒カッパは妖術で浮き沈みを逆にできるので石を浮かせることなど簡単だそうで、だがばあちゃんはそれを見越して浮き石、水に浮く石を賭けに使った。 妖術で浮き沈みが逆転したせいで浮き石は沈み、賭けはばあちゃんの勝ちとなった。当然カッパはそれに納得しなかったが、ばあちゃんがした悔しかったらこの水筒の中に入ってみという挑発に乗って水筒に閉じ込められ、使われていない工場、カッパが大嫌いな、金気たっぷりで解放されて、お得意の肉体言語による説得を受け無事に和解したそうです。その後ばあちゃんはそのカッパから妖術と薬草に関する知識をあるだけ教えてもらったそう。悪魔を追い出した時の薬草もその時の知識を応用したものなんだとか。847-7C、ばあちゃん死んだ後普通に神様になりそうな勢いだな。848-7C、ばあちゃん強すぎる。個人的に話の主役がおばあちゃんってのがツボ。857C、20代の頃のばあちゃんハイカラさんをイメージした。851-7C、想像して燃えた。852-7C、カッパ本当にいるのだ。カッパと仲良くなる方法ってあるの？カッパって妖怪の一種なの？悪魔の一種？853-802、妖怪の一種。悪魔は日本では神の一種って感じかな。だから悪魔には線香を使ってやんないといけない。854-7C、悪魔って神の一種なんだ。じゃあ幽霊とやることってできんの？855-802番、繰り返すが日本の神と同格ってことな。日本の神だってたたったりするのと同じ。あと幽霊に関しては知らない。ばあちゃんはサーチ&デストロイかサーチ&スルーしかしなかったからね。で857-7C、そういうことか、ごめんそう。で858-7C、ちなみに神格化した元人間元動物は成功が可能です。竹取物語をはじめ鶴の恩返し、狐の嫁入りなどの物語は実はノンフィクションというのは有名な話ですね。861-7C、カッパを懲らしめて薬の製法を教わるっていう話は古い民話や伝承にもあるよね。彼らはなんでそういう知識を持ってるのか不思議に思う。864-7C、カッパは一部は山わらしでもあるらしいし、もともとは魑魅魍魎の類とも言われる。いわば山や川の精霊としての面も持ち合わせていたと考えれば知っていてもおかしくはないわな。869-7C、カッパは水属性で、陰陽五行説では治癒も水属性だからかな。で843-7C、しておばあ様はご存命なのか。846-802番、一緒に住んではいないけど存命中。で863-7C、ご存命なのか。それならまた面白い話あったら聞いておいてくれよ。ところで家の庭に昔鯉を飼うためにコンクリートとかで池作って、今その池は水抜いて砂砂利を入れて使ってない。これこのままでもいいんかね。完璧に埋め立てて、植林しても神さん怒らんかな。865-802、了解しました。今ばあちゃんは先の地震で忙しいので暇になったら聞いておきます。で866-858、もっともらしいこと書いて突っ込み待ってたのにそうする。室見さんに出てくるカッパも物知りやもんね。で867-7C、おばあちゃんめちゃくちゃかっこいいな。単独スレ立ててもっとたくさん聞きたい。846が面白くないかもと思う話でも、おかずきな人なら興味深いと思うよ。で868-7C、ちょっと前に出没したスーパー姉ちゃんと同じ匂いがするのは気のせいか。で871-7C、血縁だったりしてな。で872-802、先に話した通りあんまり連続で一人の人間が話を書くのもどうかと思うので、書き込むとしたらまとめサイトのガイデンスレにでも気が向いたら書き込んでおきます。で912-7C、悪魔がリヴァイアさんの眷属だとしたら3つの話とも水に関係してるな。津波があったしなんか怖いな。で913、それは偶然じゃないか。多分全部時系列違うし、龍神様の話はババア様が20歳の時だったし。914-7C、おばあ様が若かった頃の話はカッパだろ。あとガイデンスレに4つ目のお話が投下されてるぞ。今度は山の話みたいだ。915、カッパか。勘違いしてた山の話か。やっぱ偶然だったんだな。で964-802、遅れましたが、863に対して、そのままで問題ないそうです。そういう小さな水辺にはよく定休の霊が取り付いて神様のふりをしていることもありますが、相手にすると図に乗るので放置すればいいとのこと。あんまりしつこいのであれば専門家に頼むか、本体見つけ出して殴ればいいそうです。外伝の方にお話一つ置いときますんで、よろしかったら。で 965-7C、 本体見つけ出して殴ればいい。 クソゲーオブザイヤー2010のレベルを上げて物理で殴ればいいを思い出した。以上、カッパと賭けをした話っていう題名の話でございました。なんだっけ、レベルを上げて物理で殴ればいいってラストレムなんとかなんかだったと思うんですけど、はい、ラスレムじゃなかったかな、はい、で次ごめん、ジータレスよみ498再起動したら音が出た、こっちが悪かったみたいです、ごめんなさいと、はい、で499、何言ってんのこのばあちゃんというか作者、カッパって全国各地の逸話を集めると80種類くらいあるのに、相撲を取るやつも頭に皿のあるやつもそれぞれ2割いるかどうかだし、ちなみに天神様、菅原道真の3代前の先祖はカッパに分類される渡来人と、はあ、なんか詳しい方が、はい、で500、敵対する宗教の神様を悪く語ったのが悪魔らしいねと、はあ、なんかいろいろありますね。で501、うんにゃらかんにゃら、はい、ありがとうございますで次、一番苦戦した話っていう題名の話。56、七し本スレでお祓い屋のばあちゃんのお話をさせてもらったものです。あまり面白くないお話だけど書いとく。ばあちゃんが一番苦戦した妖怪退治だとか。20年ほど前の話、近所の森の中で人が行方不明になった。